ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会を担当します、茅野史郎です。それでは順番にですね、自己紹介をお願いします。はい、文雄さんお願いします。
ニューヨーソンから来た木村文雄です。よろしくお願いします。
はい。
はい、新日高町から参加の仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、新谷小学校で校長をさせていただいております、阿部です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、オプシヌプリということで、先ほどのニュースで、紹介されておりました。ちょうど夏至の日にですね、大きな山をですね、ちょうど穴開いてるんですけど、そこに太陽が、なんていうんだろう、そこを通ってはまるという、そういう山がこの二部隊にございまして、夏至の前後、まあ一週間ぐらいは見ることができるということで、今年も実はアイヌ語教室で、6月の21日ですけども、観察会行きました。しかし、21日は新聞の報道の通り、雨で見ることできなかったんでね。まあ新聞では20日の日に取材しているなんで、とても綺麗に写真写ってますけどね。まあということで今日はこのオプシヌプリについて、ワイワイガイガということでお話をしていきたいと思います。それでは実際このオプシヌプリを観察された方はいらっしゃいますか？日の入りを見たことある方。はい。じゃあ、仙石さん、その様子をちょっと皆さんにレポートお願いします。
夏至の日ですね。今年は見れてないですけど、観察ポイントがあるんですが、猿川を挟んで、オプシヌプリの山の反対側から、見る形になるんですけれども、なので、観察場所から見ると川があってその上に山がそびえていて、でその、山の山頂からちょっと外れたところに穴が開いていて、
そうですね、
でだんだん日が陰ってくるとそこにはまるのをみんな見ようと今かと待ってると来たーっていう感じではまって、あと本当にその穴のところから日が差してくる感じに見えて、なんかとても感動的な気持ちになりますね。
そうですね。まあ、特にその夏至の日っていうのはね、なんか引っかかりますよね。よくピラミッドとかでも夏至とか冬至、その時には、なんて言うんだろう、こう日が入るのが見えるとか、何かが一直線上になるとか、そういうのがありますけどね。オプシヌプリも昔の人よくちゃんと分かったな。
そうですね、
と思いますよね、本当にね。
あの観察場所になっているところとか、またその延長上に何かこう重要な機能見知りみたいなのとか。
私の聞いてるのでは、あのオプシヌプリ自体は機能見知りという、我々祈る山というそういうものではないみたいな、そういうものとは聞いてないです、ね、
それが見えるこの観察場所っていうか、見えるポイントのところがなんか、
どうなんでしょう、見える場所っていうのもね、ちょうどイルエカシ遺跡っていうのは発掘された場所なんですよね、ちょうど。
じゃあやっぱり、その人が住む場所、
まあ住んでたというか、かつて
茶師の跡、
茶師の跡もありますね。茶師の跡もありますね。だからそこからこう見える、まあ茶師っていうのはアイヌの砦というふうに言われている、ちょっとしたくぼんだとこなんですけどね、そういうのがあると。だから日本風でいうお城とはちょっと違うんですけどね、まあだからそれが関係あるかもしれないですけどね。
夏至の日に。
だから私もね、あれはすごい神秘的だなと思うんですけど、こういう伝説は実は伝わってるんですよ。トカチアイヌがビラトリアイヌへ攻めてきたと。で、それを平和的に解決するために、オキクルミカムイがみんなの前でヨモギの矢をつながえて、山に向かっていたところ、ヨモギの矢でぽっこり穴が開いた。その様子を見たトカチアイヌは恐れをなして退散したと、でそれで平和的に解決できたという、そういう話なんですよね。まあ、だからそういう伝説って面白いなと思いますけどね、はい、
なんか穴であった時代に見たかったですね。今上崩れちゃってるので、U 字型のなんていうかくぼみっていうか、
そうですね、
ね、なってるのがもったいないというか、
でもそれ実際ね、明治32年だかの大洪水の時に崩落したっていう、記録残ってるんですよね。だから明治32年以前の人であれば見てた。本当にまん丸。上が崩落してないからね。
そういう、なんか、ちょうど丸になっている写真とかは残ってないんですか？
明治32年だからきっとね、もしかしたら、 写真の技術はあったかもしれないけどね、うん、そんなの持ってる人きっとね来てないと思うね。その辺は見たことないです私は。そうですね。
あそこを見るポイントになってるところが、あの駐車帯になってるけど、ね、入れなくなって、
そうですね。あれ3年くらい前からですかね、なんか二豚に自治会がね、あそこゴミ捨てる人がいるし、あと、タッションしたりする人もいるんだって、あそこ。だから、その汚くなるから、逆に二豚に自治会が、その道路管理者にお願いして、あそこちょっと閉鎖してくれと、いうことで閉鎖されたんだと私は聞いてます。だけど、うちのアイヌ語教室としてはね、年一回観察会するのに不自由なんだよね。今年です。3年目で閉じられたままで、何も工事するわけでもないし、ただ閉じてるだけなんですね。
今年、自分、6月20、23日だったから、
ああ、なるほど。
あの、見に行ったんだけど、
はい、
あそこら辺全部車、止められて
る、そうですよ、
ちょっと手前の、橋の手前に車止めて、
あなるほど、駐車場あるところですね。
ただみんなゾロゾロ帰ってくる。もう終わったよっていう。
じゃもう火が入ったと。なるほど。そうなんですよね。あそこちょっと山高いんで、日の入りがちょっと早いんですよね。
そうですね。
6時10分とか15分。他のところは6時半ぐらいが日の入りですよね。
橋の上あたりで綺麗に夕日は見たんです
じゃあまだ来年、ぜひ校長先生は見に行ってください、ね。はい。ふみおさん、このプシュヌプについては何か聞いてますか、あの、地元の方から。
いや、聞いてないけども、この間、あこう、通り過ぎた時にね、まあ想像なんだけども、
はい、
こう、夕焼けの中、日が落ちる瞬間なんていうのはすごく神秘的なんだろうなぁなんて、そう思いながら通ったことを記憶しています。
なるほど。
はい。
まあ、このオプシヌプリって本当に、なんていうんでしょうか、昔からあったはずなんだけど、これ有名になったのは、まあ、20年ぐらいだと思うんですよ。だから、うちのアイヌ語教室で観察会するようになって、で、まあ、うちの父がそのアイヌ語教室の授業で、実はあのオプシヌプリというのは、私の義理の妹が教えてくれた。それはあのカイザー末一さんの奥さん、エツコさんっていうんだけど、その人抜き出て出身の人なんですよ。で、うちの父も知らなかったみたい。
伝説。
うん、その伝説っていうか、そこに、伝説は知ってるけども、夏至の日に太陽が入り込むっていうのは知らなかった。伝説は知ってたんですよ。で、その、だから義理の妹であるカイザー・アイフコさんにうちの父が教わって、で、実際観察したら、あ、本当に入るんだな、ということで、いろいろ新聞社に宣伝したりしたら、新聞社の記事書いたりして、で、みんながもう夏至の日になると、まあ前後ですけどね、見に来るという、そういうことで広まったんですよね。
だからそれまでは、なんとなく見てた人は見てたっていう。
ああ、それに気づいた人だったらね、見てたのかもしれないですけど、みんな大々的に例えば20人、30人でね、観察会っていうのはなかったと思う。だから私の子供の頃もあのオプシヌプリあったんですよ。で、あったけど、その伝説を聞いてたんだよね。
ああ、そ
っか。おひっくりみかみが、そのよもぎの矢で射抜いた山だよっていうのは聞いてたけど、夏至に太陽が入るっていうのは知らなかった。もうだからね、やっぱりそれはちゃんと聞いて、知っている人が、その情報発信する人に伝えて、その人がみんなに教えたっていう、そういう一つの例だと思うんですけどね。まあ、このなんていうんですか、アイヌ民族の伝説っていうのは結構、なんていうんだろう、観察眼があるんですよね。その動植物についての名前の付け方を含めて、よく見てるんだね、やっぱりね。まあ、あの木村文夫さんのエッセイなんかでもよく動物の様子とかね、そういうのをあの細かく描写されてましたけど、やっぱりアイヌっていうのはそういうとこありますかね、観察する目の鋭さみたいな。どうでしょう文夫さん。
まあ目の鋭さっていうよりもなんか繊細なのかな。
あ、なるほどね、
うん、自分で言うのもおかしい。
自然相手に生活してるっていう、
そうなんですね。
だから身の回りに、まあ、あの常に何て言うんだ、神経を、っていう部分があるんじゃないですかね。
まあ自分はそういう山で仕事してるから、ね、余計普通の人たちよりはちょっと 違うのかな。
研ぎ澄まされてるんですね。
そうです、うん、いや本当にそうだった、
うん
う
ん、
やっぱり危険を察知するとかね、そういう意味でも音とか匂いとか、うん、そういうのに注意してないとダメですよね。
そうだよね。
熊が来るときね、うん、そういうのは、
うんうん、そこまで対応する準備はできてないけど、
ね、とにかく、
ね、五感でこう感じていることは確かですね、
うん、
だからまあ熊の匂いだとか、
うん、
あとキツネ、それから草、
うん、
木草の匂いなんか、うん、結構俺は敏感な方だよね。
キツネも匂いで分かる
んですか？すごい匂いする。
へ
ぇ、臭い。
臭い。あれは食べれなかったよね、昔から。熊もやっぱり独特の匂いするね。
へぇ、匂いが分かるほど近くで熊に遭遇して
る。うん、あるある。まあ、向こうも近くて俺のことを観察してるんじゃない？
なるほど。さあ、ビラ取りですごいな、あの、伝承が残っている地形とか形が今でもこう見れて、
あ、そうですよね。
ね、お話とこの形がそのものだっていうのが、その場で見れるっていうのがすごいですよね。そうそう、
結構ありますよね。それ20個ぐらいあるんじゃないですか、最低でも。
文化的景観、
ね。そうそう、文化的景観でね。あの、調律博物館の長田学院がね、
まとめてますよね、
うん。まとめてますし、バスで、その見学ツアーをね、計画したりして、私も菅内の方とか、抜き別の方とか、何回か一緒に行って、あの、説明を聞いたりしてました。
うん、一つ一つがなんか面白いですよね、文化風習、ね、背景が。
そうですね、分かって見ると、
うんうん、
見え方も変わって
くるんですよね。ちょうどあの、二部谷小学校からダム湖を挟んで、はい、あの、対岸の方に、ウカエロ式、またはペウレオッカという名前の熊の姿岩ってあるんですよ。先生ご存知ですか？
いや、全然知らない。
ダムの管理棟のちょうど反対側。親熊がいて子熊が2頭崖を登ってるように、本当秋とかだったら本当にそういうふうに見えるんですよ。で今こう木とかね、葉っぱが生えちゃうとちょっと見えづらいんですよ。
葉っぱが落ちると、
うん、落ちるとちょうど見えるんですよ。もう今ちょっと観察しにくいですけど、だから秋葉が落ちた時とか冬とかね、こう雪降ってから、
はいはいはい、
そうすると岩だけが目立つから、ね、だから身近に先生ありますよ。小学校のちょうど裏のダム湖、ダム湖挟んで向こう側ですね、対岸に。
なんか言われるとそれにしか見えなくな
る。そうそうそう。
熊だな。
いや、あれは本当にね、私もびっくりしたけど、本当に熊に見えるんだよね、見るとね。
うん、
こう、稜線を登ってる熊なんだよね。だから後ろ足でこうやってちょっと前が浮いてるよね。
うん、
で、親がいて、子熊が2匹、2頭。
うん、
で、大きさが違うわけで、
うん、
親熊がでかいと。まあ、だから、結構二部隊にも、見応えのある、ね、そういう史跡、旧跡というのか。
楽しみが一つ
だと。そうですね。はい。ぜひ見てください。はい。はい、今日はですね、オプシヌプリ、穴あき山というテーマでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。